て続きまして今日のテーマもう一つありまして緑内障なんですが、先生、緑内障は目の状態がどういうふうになるということを言うんでしょうか。
緑内障というのはですね、いろんな病態を呈するんですが、大きく分けて2つです。突然急に目が痛くなってですね、それまで何でもなかったのにおかしくなってしまって、発作のように起こる緑内障が1つ。あともう1つはですね、何にも症状がなくて、本人も気づかないままずっと密かに病気が進行していって、ある時気づいたらなんとなく見にくいと。で眼科に行ったら緑内障ですよと、末期ですよと言われて、治そうと思ってももう治りませんよと、これより悪くならないようにしましょうねという治療しかできませんよという2つに大きく、それ以外にもいろんな病気はあるんですけど、主に言うとこの2つということになります。
ということは緑内障の場合は自覚症状がなく進行していってバッとある日出てきてしまうというものなんですか。
急激に起こる方は自覚症状というか、ある時に突然病気になるんですね。発作なので、前触れがあるわけではなくて、目の構造上の問題でそういうふうになります。ですから我々眼科が見るとこの人はこういう発作を起こしやすいタイプの目だなというのは分かりますが、発作を起こす前には何ら目に問題は起こってないです。ですからある意味でだから発作の起こった時に適切な処置をすれば、問題なく後遺障害もなく、治すことができます。一方の方はですね、密かに進行してきますので、ご本人が気づいた時にはもう病気が進行してますので、もう病気を遡って治すことができないので、後遺障害というか、その場でとどめてしまうしかない。それ以上進行しないようにしましょうねという治療しかできないということなんですね。
怖いですね、先生。緑内障。
緑内障はそうですね、比較的怖いですし、やっぱりこれも加齢に伴ってだんだん頻度が増えて、50% 以上だと人口の 4% かな、 70% だともっと かなり増えてきますので、結局やっぱり知らない間に進行させてしまうと、怖いなと。発作型の場合は逆に言うと起こった時すぐ処置されればいいわけですけども、その時に目が悪いんだということに気づかないと、2日とか3日そのまま放っておいてしまうと、結構急激に症状というか病気が進んでしまって、その後治してもですね、目は見えないというような見にくいままというふうになってしまう可能性があるということでしょうかね。
先ほどの白内障の方は加齢ということでお話しいただきましたが、緑内障は原因というのはあるんですか。
緑内障に明確なこれを何かしたから原因ということでははっきりしたものはありませんが、加齢というか、やっぱり年齢が高くなるにつれて、だんだん、これ、神経の病気の障害なんですね。で、やっぱり皆さん、例えば、だんだんやっぱり、その神経ってダメージを受けていきますので、だんだん悪くなっていくわけですけど、我々が、体は余力がありますから、全体のうち、2、3割が悪くなっても、あんまり気づかないですね。でも、その悪くなっていくのは、年齢ともに皆さん、少しずつ悪くはなっていくんですが。その前に寿命が来るということになっているんですけども、それがやっぱりその減り方が早いと、生きている間にそういうふうな神経の障害の方が先行してしまうということでしょうかね。
先生、緑内障の場合よく眼圧という言葉も耳にするんですが、その眼圧との関係というのはどういうものなんでしょうか。
眼圧っていうのは結局目は風船玉みたいなもので膨らませてるんですね。何で膨らませてるかというと、目の中に循環している水を作る部分とそれを流す部分があって、それでもって一定の圧力に保って目の形を保ってるんですね。だから水を作らなくなっちゃったりとか、流れが良すぎるようになると目はしぼんできちゃいますし、逆に水はちゃんと作ってるのに流れなくなると腫れてきちゃうんですね。でその目の一定の圧力っていうか、その圧を眼圧っていうふうに言います。ですから眼圧が高いとですね、緑内障、要するに目のところが神経が一番弱い神経のところにダメージを受けて、症状が出てくるのを一つ緑内障というふうに言うんですね。ただその眼圧がじゃあどのぐらいであったらいいのかという眼圧については、人それぞれいろいろで、 まあ、神経をですね支えている組織の強さとかですねいろんなものによっても違うので、一概に前はですねある一定の基準以上の圧力だとまずいんだというふうに言われてたんですけど、最近いろいろ研究されてどうも昔正常だと言われてた範囲に入っていても人によっては、緑内障になっちゃう人もいるんだなということが分かってきましたので、眼圧がいくつだからあなた大丈夫よということではないんですけれども、治療としては今も眼圧をその人の基準になる眼圧、この人にとってはこの眼圧でも神経耐えられないのであればそれより下げてあげましょうと、人によってその基準がどうも一定でないと、ただ治療としてはこの眼圧を指標にしてこれを下げていくというのが大きな治療になっています。
このような人がかかりやすい、なりやすいというのは先生患者様をご覧になっていてありますか？
緑内障、先ほど申し上げた通り発作を起こすタイプとサイレントに進んでいく方で、サイレントに進んでいく方、発作を起こす方も両方とも家族歴がある方がいらっしゃいます。ですから、まあ、周りにですねご親族に緑内障の方がいるとそういうふうになりやすいというふうなのは一つ言えますし、あと発作を起こすタイプはですね中高年の女性で特に遠視の人に多いです。遠視の人というのはもともと目が良かった人ですね。近視の方ってもともと若い頃から眼鏡かけてたような方はあまりないんですけども、遠視で、老眼が早めに進んで大変だわと思ってた方が50歳とか60歳とかで起こしやすくなります。
なるほど。先生、緑内障の治療というところぜひ教えてください。
緑内障の治療は先ほど申し上げた2つのタイプで言います。発作を起こしたものは急にですね、まあ、先ほど言った水を作って流すところが急にその、目の構造上の問題で今まで流してたところがですね急に落ち葉がパッと塞がっちゃったみたいな感じで塞がって一気に眼圧がボーンと上がってしまって急激な症状を出すんですね。それまではちゃんと流れてたのにと。ですからその塞がってしまったもの、まあ、瞳の一部、虹彩っていうのがですね塞ぐんですけども、そこに穴を開けて、まあ、そのなんですかね、落ち葉を避けるような感じにしてあげると治ります。ですからこれはレーザー光線で、まあ、一度その腫れているのを薬で少し抑えてレーザー光線の治療をするようなもので治ってしまいます。あんまりレーザー光線でなくてですね、もう一つ白内障って先ほど出てました白内障手術をしても瞳がそういうふうになりにくいので、まあ、白内障がある方では白内障の手術をしてしまうこともあります。あともう一つ慢性的なもので言いますと、これは基本的に徐々に進行していくものですから、その方の先ほど言った眼圧ですねがどういうような眼圧を取っているかを調べて、患者さんにしてみるとすぐ、まあ、眼圧が原因なら下げてほしいと思われるかもしれませんけど、まずその方がどういう眼圧を取っているかというのをまず数ヶ月間、これ非常にゆっくり進んでいく病気ですから3ヶ月とか半年経ってもそんなには変わらないんですね。年単位でやっと変わっていくかどうかぐらいですから、でそれをまず調べてですね、でそれを基準を作ってそれより目薬をさしたりして眼圧を下げていくと。で下げたらその眼圧でもって、その、視機能が保たれるかどうかというのを、まあ、定期的にチェックしていくわけですね。でダメだなって言ったらもっと下げなきゃいけないなとか、で目薬が何種類かありますからそれをさしていって、まあ、大体ですね目薬さすって言ってもそうそう何種類もさせるわけじゃないですから、まあ、3種類ぐらいは限界ですけども、それでダメだとなると今度は手術の治療をして下げていくということになります。ただ緑内障は先ほど申し上げた通り眼圧を下げていろいろするわけですけども、基本的に濁ったレンズを取り替えてしまって新品に変える白内障とは違って、要は眼圧を下げてるだけですから傷んだところを治しているわけではないので見やすくなるような治療ではないんですね。ですから見にくくなる前にできればですねある程度進んでいてもご本人が気づく前にそこで止めてあげればその方気づいてないわけですから一生困らないというところに持っていけるんで、まあ、そこの前に発見できるかどうかと、でそこで適切な治療を受けられるかどうか、でやっぱりその治療を継続できるかどうかですね。患者様がね結局半年ほっといてもあんまり変わらないので目薬をわからないものに対してずっと刺していくわけですね。かなり根気のいる作業になりますので、まあ、それを継続できるかどうかというところがポイントでしょうかね。
さあ先生、最後に定期的な目の検診についてなんですが、こう理想的な頻度というのはありますか？
症状がなければですね、1年に1回で十分なんだと思います。まあ、人間ドックでも市町村の検診の時でもいいですけど、まあ目の検査、まあ、そこに目がなければですね、何か症状があった時に眼科に行っていただいて、まあ、ついでに見てもらってでもいいですけども、まあ、1年に1回ぐらいは目の、状態を調べてもらえば、緑内障も、発見、今はいろんなもので早期発見するというのが重要だということが分かってますので、いろんな機械を使ってですね、検診、でも診察でも行われてますし、それを受けていただければというふうに思います。